先生、お茶っ葉あります？
確かこの辺りに。
先生、コーヒーの方がお好きですか？
ええ、いつもインスタントばかりで。
困りましたわね。
失礼します。すみません、遅くなってしまって。はじめまして、磯野かけるの母です。どうぞ。
申し訳ありません、わざわざ。
つまらないものですが。
開けていいですか？
ええ。
あら、飛田さん、これ。
まあ素敵ですわ。今すぐお茶入れますね。
今ちょうどなくなっちゃってて困ってたんです。
よかった。
どうぞおかけください。
失礼いたします。
夏休みを前にしてサークルの保護者会に新しく一人加わった。磯野かけるくんのお母さんも出席してくださった。フライト、青空にかかる虹を目指して、第7話。
すいません、全部やってもらっちゃって。
いえいえ、先生にお茶を入れていただくのもなんだかね。
わかります。中学校に上がるとなくなりましたけど、だって小学校の頃は毎年先生がいらっしゃってましたから。
家庭訪問ですか？
そう、家庭訪問
ね、ありましたよね。
もうちょっと懐かしいですけど。
ね、懐かしいですね。
まだやってるんですかね？
ああ、ちょっとわからないです。もしかしたらもうやってないのかもしれませんけど。
あ、先生、今日は工藤さんは？
あ、工藤さんお忙しいみたいで今日は。
そうでしたか。
どうぞ。
失礼いたします。
あら、森下さん、お久しぶりです。
ああ、もう皆さんお揃いでしたか？
いえ、今お茶が入ったところです。こちら新しく入った磯野です。
森下です。お母様は小柄な方なんですね。てっきり。
ああ、主人が漁師をしておりましたので。
ああ、なるほど。
どうぞおかけください。
ありがとうございます。
飛田さんもどうぞ。
すみません。
すみませんでした。先日は私の指導が足りておりませんで、ご迷惑をおかけしました。
ああ、いや、頭を上げてください。ご迷惑をおかけしているのは私の娘の方で。
何かあったんですか？
うちの娘がぶっ倒れまして、なんだか疲れが溜まっていたのと寝不足だったみたいで、病院に運ばれたんですが、点滴打って睡眠をちゃんと取ったら、その日の夜には元気にしてましたから。私にいて丈夫なもんですよ。ぶっ倒れられるのは心配ですが、もっともっとやらせてあげたい気持ちです。
私、てっきりお父さんに怒られると思ってました。
いや、そりゃ心配ですよ。私も親やってますから。だけどね、初めてのテストフライトの朝、車の中で、
かけるですか？
ああ、そう、失礼しました。
いえいえ。
かけるくんに人力飛行機の素晴らしさを説明している娘のその目を輝かせている表情を見てね、この子には飛行機が必要なんだと教えられました。学校に寝泊まりしていたり、体調を崩したり、大丈夫なんだろうかと心配にはなりますけどね、自分が学生の頃にそこまで熱中できるものに出会えただろうかって思うわけです。今の娘からあの飛行機を奪えるほど、私自身がそういう体験を若い頃にできていただろうかと。先生。
はい。
私たち親に何ができますかね。何かしてやれることはありませんか。何分娘が飛行機サークルに入っている親をやるっていうのは私にとっても初めてなもので。
そうですね、いろいろお願いできることはあるんでしょうけど、 多分特別なことは必要ないんだと思います。ソラさんやケイタ君、カケル君もクド君も自分たちで考えながらやってます。もちろん相談を受けたことはあります。だけど協力し合って乗り越えてます。だから1ヶ月後の7月の大会に応援に来ていただくことくらいかもしれません。
心配しすぎかもしれませんよ、森下さん。
そうかもしれません。
男の子と女の子でちょっと違うかもしれませんけど、子供たちはやっぱり不器用なんですけど、ちゃんと考えてる気がします。うちの子は毎朝新聞配達のアルバイトをしてるんですけど。
すごいじゃないですか。
すごいですね。
いえいえ、そんなことないです。朝早いんですけど、私毎日見送ろうって決めて一緒に続けてるんです。玄関まで行って行ってらっしゃいって、あの子も必ずありがとう、行ってきますって。主人が若くして他界してますので、あの子が小学生の時に。
漁師さんでしたよね。海で亡くなられたんですか。
そうです。太平洋の真ん中で船が沈みました。だから家では私とカケルの二人だけなんですけど、私ができるのは見送ることだけかななんて思うんです。応援してるよ、頑張ってねって、そういうのをなんとなく伝えてあげるだけなんですよね。
なるほど。
親にできることなんてちょっとだけなんですね。私もそう思います。だけど大切なきっかけとか、ものすごく大きな力にもなれるんです。うち文房具屋なんですけど、父のケイタのおじいちゃんが始めたお店なんです。主人は当然のように文房具屋の後継ぎとしてやっていたんですけれど、ケイタが生まれる前ですかね、私が嫁いできて少しして、おじいちゃんがあとは全部お前がやれって隠居宣言しまして、その時に一箇所お店の棚をガラッと一つ開けちゃいまして、私今でもそこに何が置いてあったか思い出せないんですけど、おじいちゃんがここに置く商品をお前が考えて店を作れって言ったらしいです。何が売れるかなとか、どうしたらいいのかなとか、主人はものすごく悩んでましたけど、結果的におもちゃのプラモデル置いちゃったんです。簡単なものからちょっと特殊なものまで、狭い売り場に幅広くっていうんですかね。そしたらその日から明らかに主人の本気さっていうか、商売に対する姿勢っていうか、変わったのが私にも分かって、甘えがなくなったっていうか、おじいちゃん元気なんで今でも相談してますけど。
いい育て方ですね。
そのプラモデルが今の息子のケイタの生きがいになるなんて思ってもみないですから。小学生の時にあの子勉強好きって言ったんです。どうして算数好きなのって聞いたら、プラモデル作るのに必要だからなんて言うんです。どうして理科が好きなのって聞いたら、プラモデル作るのにそれも必要だから。国語はって聞いたら、説明書にわからない漢字が出てくるから。社会はって聞いたら、飛行機は時代に合わせて作られてるんだよ、だから知らないと損だよって言うんです。
ああ、うちの娘に聞かせてやりたい言葉だ。
うちの子にもです。
高校の担任の先生に、大学国立とかそういうとこも狙いますよって言われてたんです。3年生の夏休みにケイタがもうそこの大学で飛行機作るって約束したんで、そこ行きますって言っちゃったらしいんです。正直先生に考え直せって言われたみたいですけど、 あの子、主人と私とおじいちゃんに言ったんですよ。やりたいことができて、やれる環境があるって分かってて、そこに行けるなら行っていいよね。家から一番近くて自転車で通えるんだけど、行っていいよね。もしそこに行かなかったら、きっと後悔すると思うんだよね。なんて言われちゃったら、ダメなんて言えないでしょ。私たち親は逆に聞いちゃいましたもん。どうしてそんなこと聞くのって。先生にもっと専門的なこと学べる場所はいくらでもあるって言われたから不安になったらしいんですけど、その時に主人は、大丈夫、今回はお前のやりたいようにやっていいよって言ったんです。心配になったらお父さんとお母さんとおじいちゃんとおばあちゃんに聞きなさい、いつでも家にいるんだからって、そういうふうに。
なるほど。
親にできることってそれだけだったんです。だから今回も同じなのかなって私は思います。もちろん息子が飛行機サークルに入っている親をやるっていうのは私にとっても初めてなので。
そうですよ、私たちも飛行機の大会初めてですから。
去年は何もしてやれなかったもので。
じゃあ今年一緒に何かやりましょう。せっかくの保護者会じゃないですかね、先生。
本当ありがとうございます。
合宿とかやらないんですか？
合宿ですか？特別場所もないので、どこかへ行くってことは予定してません。会場もすぐそこの洞爺湖なので。
でしたら普通の日に、普通に炊き出しやりません？
普通の日、
あの子たちが飛行機作っているところに私たちが行くんです。キャンプ用品とか家にありますし、この人数ですから、ご飯炊いてカレーにしちゃえば、そういうのできっと元気出るんじゃないですか。うちはお母さんもいますし、家も近いので。
そんな私も家は近いですから、時間を作ります。
よし、やりましょう。早速ですがカレーを差し入れましょう。来週の日曜であれば朝から私も参加できるんですが。
日曜日は私もお休みです。
鈴木先生は？
今週は全く何も。研究会の予定も入ってませんし、みんなは飛行機作りに来ますから。私もいます。
富田さんは？
え、うちですか？休みって看板出したらいつでも休みです。
じゃあちょうど来週の日曜ですね。業務用の鍋とプロパンガスと野菜などの材料は私の方で手配しておきます。スタッフもというわけにはいかないかもしれませんが、会社にあるもので十分対応できると思います。ですので手ぶらで来ていただければ大丈夫です。
素敵ですね。
そうですね、参加人数は水曜までにおっしゃっていただければ対応できると思います。
トントン拍子に決まった保護者会。なんとなくあの子たちが飛行機を作っている姿に重なった。この親御さんにしてあの子供たちありっていうのかな。私はサークルの顧問に選んでもらえたことに感謝をした。あの子たちを応援してくれている人に連絡を取ろう。今年の夏を戦う人たちはもうあの子たちだけじゃないんだから。